みんなの FX ラジオ。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる FX 女子愛坂美和ちゃんです。
愛坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京では夕方から雨がピークで、
結構強いですね。
台風のような風が吹くっていう、ね、話ですけどね、
はい、最近にしては珍しくね、
う
ん、
そうですね、
季節の変わり目なんですよね、
うん、はい、皆さんもぜひぜひお気をつけください。
気をつけてください。
先週から延長戦始まりました、この番組、うん、
始まりました。
始まりました
急にね、
急に ね、そうなんですよ、はい、でも結構あのチャット上でも皆さん盛り上がってくださって、うんうん、ああやってよかったなと思いました、
ね、そうですね、なんか溜まってる質問もいつも答えられなくて終わってるので、まとめて答える時間がなんか後ろにあるとちょっと楽というか、はい、うん、全部そこでお答えしたいなと思っています、
うん、ですね、はい、なので今日は皆さんもぜひぜひチャット活用していただいて、質問などなどございましたら入れていただけると嬉しいなと思います。でメールもいただいてるんですよね、はい、宮ちゃ
ん、
ちょこっと冒頭だけご紹介しますか、
はいはい、
じゃあ質問があるんですけど、質問は延長戦で、はい、ね、井口さんに答えていただこうと思いますが、
はいはい、じゃあここでちょっと冒頭だけ、うん、はい、ラジオネームジェイドさんからです。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。井口さんにおねだりです
何を
何を
以前ある方が、株はデータでやるので野球のようなもので、FX は流れでやるのでサッカーやバスケの方が近いとおっしゃっていて妙に納得しました。確かに攻守も裏表とかなくなってあっという間にいつの間にかに入れ替わってますね。
確かにね、
まあ、確かに株はね、はい、決算書やっぱこうしっかりじっくり読んでいかないといけないし、
業績だった
りしますからね、まあ、時間かかると思うんで、はい、うん、ここは確かに株はもうちょっと雰囲気なところあるかもしれないですね、
うん、はい、FX は本当にねその時の流れをしっかり捉えていくっていうのは、ね、うん、すごい大事なことですね。
あると思いますね、はい、
はい、後ほどまた質問も入ってますのでお答えいただこうと思います、はい、延長戦が終わるまでぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあそれではここからは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝をお送りしていきましょう、はい、ちょっと今チャットで目に入ってしまったのでご紹介しましょうかね。たぬき12号さん、質問じゃないんですけど、うん、小杉さんいつもサポートありがとうございますって入ってますので、うん、のトレーダー証券のお客様なんじゃないかなと思って。
そうですね、多分
そういうこと。
そう先週じゃないかと。先週ちょっとお客様とやり取りしててぜひ見ていただいてコメントくださいっていうふうにおねだり僕もしちゃったから
それでね、コメント寄せてくれたんですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ニコちゃんマークも笑顔のマーク入れてくれてます、はい、ありがとうございます。じゃあ相場の希望
そろそろ相場の話しましょうか。
相場の話しましょう。
そうですね、まあ、やっと、ね、動いてくれましたよね。
そうですね、
本当にやっと
147円34銭から39銭あたりですけど、
そうですね、
146円
のミドルまで行っているので、うん、はい、まあ、やっと動いてくれてもう本当にありがたいってところなんですけれども、
ボラクレ、
まあ、ボラクレボラクレって言いながらね3週間以上ね経ってしまって、うん、もうダメだって時にやっと
井口さんがね心臓マッサージ必要になっちゃいます、
ね、やっと動いてくれたなって、まあ、そのきっかけが日銀 の、 あのマイナス金利、そうね、解除報道というところがきっかけになったんですけど、やっぱ日銀の パワーすごいですね。毎度毎度思うけれども、
うん、最近はそうですね、う
ん、なんか感度がとてもいいかなと思っていて、
ね、特に今回またね注目度高いですもんね、
う
ん、
いや注目度本当に高いかなというふうに思っていまして、今チャートちょっとご覧になれる方いればちょっと見ていただきたいんですけど、これ、奴隷の4時間足ですよね。本当に死ぬって言ってたあのレンジがちょっとずっと続いてるの分かるかと思うんですけど、150円中心にずっと動かなかった、まあ、どこまで行っても150円に戻ってくるっていうところから、時事通信だったかな、先週ですね、3月の、マイナス金利解除があると、そういうふうに言っている審議員がいるよっていうことで、うん、一気に、下がっていったということになるんで、やっぱりまあこれは割と教科書通りっていう感じ、うん、イメージはするんですけど、やっぱ崩れると早いですよね。
そうです
ね、3週間ぐらい、
うん、下抜けて、
おっしゃってましたもんね、うん、下行ったら走るよって
言ってました。
そうですね、もうここまで本当に長いレンジ、3週間以上のレンジになっちゃうと、基本的にはやっぱロングがたまりますし、150円を起点にもう下に行ったらロングワーってたまって、上に行くとショートワーってたまるっていう、うん、結構ポジションのたまりやすいマーケットになってたんですけど、うん、そこが崩れてくれたというところと、やっぱりこの下落サイドになるとどうしても円キャリーの球もそれなりには来るので、はい、円キャリーで、球も切らされるっていうところと、あとはその期間とか、投機勢も円ショートだったじゃないですか、
はい、
みんなが円ショートしている中で、うん、こういった形になったので、まあ、やっぱ早かったなっていう気は、うん、していますかね。
そうですね、ポジションもね、うん、だってロング勢がものすごいやっぱり溜まってたって、まあ、ドル円のロング、
ドル円のロング、
うん、はい、そうですよね。
だね、まあ、ドル円のロングイコール、まあ、円ショートということなんですけれども、うん、やっぱこれぐらい溜まると、あと一息行くと崩れるよっていうのはお話してたと思うんですけど、うん、その一息がやっと、来てくれて、ボラティリティのあるマーケットに戻ってくれたかなと、うんうん、で146円の、ミドルまで行って、ここまでやっぱり動いてくれると戻りも早かったりするんですよね。反発もスピード調整でまた上も早いし、うん、今日もやっぱりそれなりに動いてますよね。
そうですよね、うん、ポコンと戻って、
ちょっと止まったところって200日移動平均線が、
あ、なるほど、
そうなんだ、
冷やしをちょっと見てなかったです、うん、200日がもしあったとしたらすごくやっぱりワークするなっていうところですよね、200日ね、
ある意味中長期的なところでサポートされたって感じですもんね、うんうん
う
ん、
そうですね、はい、という意味で言うと、まあ、ここから割とポジションも軽くなってきて、切らされるポジションもあって、はい、ボラティリティが一定層出てくるっていうところが、まあ、ここから本当に勝負になるかなというところではありますね、う
ん、ここからまだ日銀控えてるじゃないですか、
う
ん、ま
あ、そうですね、
でだからどうやって動くのかなと思って、それだってまだ1週間ちょっとぐらい、あ、1週間ちょっと
じゃ、来週日銀、1週間か、
ちょうど、
ちょうど1週間ですね、はい、
ありますから、
来週のこの時間が
来週のこの時間、ここにまたあれです
よ、
まあ、モニターの
そうですね、
はい、また、
井口ディーリング中みたいな、
はい、ちょっと今回の日銀はちょっとまたいつもよりもかなり緊張感高まると思うん
で、ね、
ちょっとラジオはちょっとウェブでズームでとかってなっちゃうかもしれないですけども、
はい、ズーム宣言出ました、うん、早くも、はい、うん、まあでもそうですよね。
そうですね、はい、それぐらいちょっとどっちに行くか、分からないところになってくるかなというふうに思っています。
これで今マイナス金利をやめるよ、うん、解除するよというのを織り込んだんですかね、うん、どうなんですかね。
いや、もうマーケットは割とこう織り込みがちじゃないですか。なので、だいぶ3月のマイナス金利解除に向かいましたよね、
うん
うん、で今日ね、上田さんが発言、国会で発言してたんですよ、はい、何にも言わなかったんですよね、大したことは、うん、その金融政策に対して、まあ、するってこと言わなかったんで、言わないことに対して上がってましたからね言わないのかいみたいな、言わないから、
みんな期待して
たのに、
3
月にね、マイナス金利解除みたいなヒントもらえるかなと思って、みんな見てたら何も言わなかったんで、何も言わないのかいって言って、
ショートカバー、
いや、ショートカバーもうあったのかもしれないですよね、うんうん、上田さんがここで言ってくれたら決定的だったけど、言わないってことはもしかしたらっていうことでまた揺れちゃったのかもしれないし、うんうん、まあ、ちょっと日銀の件に関してはちょっとまた後で、ね、お話したいかなとは思うんですけれども、う
ん、上田さんに関してなんですけど、うん、今日 のツイッター現 X ですね、
うんうん、
みんなが上田だから上田ドル円上田って言ってましたよ。じゃあそれ
必ずいるよね、
はい、
もうちょっとひねってほしい、
感じが違うし モスクも。
ちょっとね、この、下落の原因を作った、はい、報道合戦、まあ、リーク合戦が今行われているんですが、
う
ん、ちょっとね、まとめてきたので、
う
ん、ちょっと、
見てみ
たいと思うんですけど、はい、3月6日ここからですね、時事通信、日銀の委員、ね、これ たった一人なんですけどね、言ってんのね、
はい、
だけどヘッドラインには3月マイナス金利、解除を主張っていう、まあ、ここは踊ってですね、はい、ここにみんな反応して、ダウンサイドを取りに行ったと。
そうです。これ出た時に一、うん、人って書いてなくて一部って出てます。だからなんかね、ちょっと惑わされた感はありますけど、ま
あ、惑わされた感はありますけれど、まあでもそういう声があるっていうことで、3月ってワードがしっかり出てきて、はい、で翌日ブルームバーグが、3月のマイナス金利解除、この一部の、はい、今度政府関係者、
はい、
政府関係者が容認姿勢と、まあ一部ってどうなんだろうって気はしなくはないですけど、やっぱり
一人じゃないのって、
だけどやっぱり。あれですよね、もうこれ報道合戦ですよね、負けじとやっぱり打たないとっていうところで、3月ってワードやっぱり入れてくる。でまたこれもマーケットが反応して動く、
はい、
で、金曜日ですよね、ロイターもいやブルームバーグが来るなら我々もって話してたのか分かんないですけど、うん、3月のマイナス金利に、会場にまあ傾くと、うん、でまあ、それこそ3月13日の賃上げ交渉次第だということで、まあ、明日ですよ。
明日か、
うん、集中回答あるので、はい、明日次第だよっていう話をしているんだけど、明日次第といつやっぱ3月ってワードしっかり入れてきてるっていうところがポイントですよね。でここにやっぱりヘッドラインがやっぱりまた食いつくんですよね。ヘッドラインにマーケットが食いつくっていうところがあって、ね、
3月2つ盛り込みましたから、ロイター。
そうですね、うん、で一番直近で言うと、昨日か、日経新聞、日本経済新聞が、日銀マイナス金利解除へ秒読み、
はい、
秒読みっていうのはどう読んだ
らいい
か
分
かんないですけど、
そうです
ね、はい、そうですよね、4月って言ったら秒読みではまだないですよね。
ではないですよね。
そうですよね、
うん、まあ、まあ、皆さん分かってると思うんですけど、どの道も3月か4月という、どっちかっていう話ではあるんで、まあ、どっちに転んでも、まあ、マイナス金利はもう4月までには解除される。
うん。
とはいえね、なんででしょう。我々、こう、マーケット短期で見てる人にとっては、ここは結構重要ですよね。は
い、そうですよね。うん、これまだ上の方で張り付いて、レンジで動いてた時は、うん、まあ、解除ってなったら一旦は落ちるだろうなって思ってたわけじゃないですか。でも前もって落ちてきて解除になりましたって言ったら戻るのか、もみもみするのか、
何ザファクトになるのか、
どっちよっていう感じなんですけど。
そうですね、はい、多分、まあ、そこはその、まあ、上田さんの雰囲気見てからってなるのかなって気はするんですけど、取り急ぎ3月、マイナス金利解除ある程度織り込んでるので、3月でマイナス金利解除ってなっても大きなインパクトはそこまでないでしょうね。本来150円で揉んでる時に急に来たら、やっぱり前も言いましたけど5円ぐらいはあるんじゃないかって話させてもらったけど、もうそこから4円下がっちゃってるんで、
はい、
ある程度伸びしろはまあ、なくなったかな、伸びしろなくなったというか、まあ、それをちゃんと織り込んでいくっていうのは、まあ、素晴らしい姿勢だと思うんですけど、
そうですね、だから下への値動きの幅はもう限られちゃう、うん、限定的だよって感じですかね。
そうですね、限定的だと思う。ここから3月でマイナス金利解除って言ってもふんふんってなると思うんで、
うん、
まあ、ただ揺れてるんで下がりますよ、下がりますけれども、本当に大きく、ボラティティが出るっていうことではないんじゃないかなというふうに思いますけどね。
どんどんみたいな言葉が出てこないと深掘りはしず、はい、しない。
今度そっちにどんどんが出てくるんですね、
う
ん、
どんどん、まあ、その以降もどんどん上げていくよっていうような、
どんどん上げていくっていうのはあればね、多分ものすごく掘っていくと思いますけど、それ完全に僕らの読み、マーケットの関係者の読んでないところじゃないですか、
うんうん、
今回マイナス金利を、まあ、4月までに解除するでしょう。でそこから、まあ、金融緩和粘り強くやって、まああったとしても1回かなみたいな、ないかもしれないよみたいな雰囲気でみんな今思ってるので、そこからどんどんどんどん金利上げていくよってなったら全くゲームチェンジだと思うんで、はい、円キャリーって思ってる人も1回逃げた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
まあ、可能性低いと思うけど、とりあえずはそれはもう完全なゲームチェンジ
ですね。ただここまで上田さんだったり内田副総裁だったりっていうのは、うん、どんどんはやらないんだよって言ってますからね、
言ってますよ ね、
うん、だからそれを我々は信じてるわけですから、ね、
そうですね、うんうん、どんどんやらないけど、とりあえず早めにマイナス金、マイナス金を解除するよっていうのが、
ギネ外したら
やめて
ゲームチェンジってだったら
ゲームチェンジ、
本当ショックですからそれ。
でも上田さんっていつも思うけど、やっぱりサプライズを起こさないように、マーケットインパクト与えないように、必ずこういうことしますよね、
は
い、
そうだと思います、うん、
で、ね、黒田さんみたいにっていうのがやっぱない人なんだなと思うと、うあのこれは結構割と角度の高いところ、まあ3月アナウンス4月ってパターンもあるかもしれないけど、とにかく4月までにちゃんとやるから、うん、あの驚かないでねっていうところをしっかり丁寧にやっていく人なんだなっていう気は改めてまた感じましたけどね、はい、
逆にやらなかったらはしごを外された感じがしちゃう
これで4月もやらないとか
それは大きなはしごを外されるね、
いや本当完全に落ちますよ、うん、
でもなんか私がね、うん、1時間前ぐらいにブルームバーグからなんか日銀関係者が、うん、あの3月マイナス金利解除の是非議論春闘集計踏まえ判断っていうので、うん、ドル円ちょっと落ちましたけどね、
うんうんうん、もう反応しすぎですよねヘッドライン
しかも
日銀は本当に反応してくれるけど、
うん、報道合戦がね、
いや本当にリーク合戦報道合戦でもう負けられないって言ってくるだろうから、うん、こっから多分またね日銀に向けて各社来るんですかね、読売さんとか日経さん、
毎日買ったね読売さん、ね、
直線のあれですよ夜中とかでやめてってやつでしょ、
最後に
最後の最後に
日経、う
ん、日経さん
ドン、はい、
ドンと
来て
井口筋とかからどう出せばいいのに
やめてやめて、
ね、大統領補佐官だから
そうそうそう、僕トランプさんと4年間一緒にやってました、ね、あのまあ言ったら僕黒田さんとも10年間一緒にやってました、
なるほど、はい、長かった、もう上田さんとも、ね、
上田さんとも始まって今、はい、ね、あのより今距離が近くなってきて、上田さんとも割と1年間一緒にやってるんで、はい、だいぶ近くなってきました
よ、そうですよ、ね、
上田さんとも、はい、
でもなんか井口さんが先週に比べると、はい、水を得た魚のようになって最初の犠牲出身ちゃうね
本当ねやっぱり動いてくれて本当にあの生き返りましたよ、う
ん、このままエラ呼吸してこれ、うん、
そっちのボラ
いや本当に
水をくれって、
うん、そうそうなってましたからね
どうなっちゃうのかなと思って、
ね、うん、よかったと思いました、うん、はい、はい、ということで後半もまだまだね井口さんにお話を伺っていきます、はい、ここまでは現役為替ディーラー井口よしおの相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX、 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
さてこのコーナーでは、週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日は初出場のゲストをお迎えしております、はい、バークレーズ証券チーフ為替ストラテジストの門田慎一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また有名な方が、
ね、来ていただけるとは思えなかったんですけれども、ね、大さてのレギュラーが来ていただけるということ、
ね、ですね、
ありがたいお話です。
本当に井口さん
は
昔、
いや僕は門田さんの、ね、門さんのセミナーに行って勉強させてもらった方がありますので、
はい、
あの 7,8 年前になるんですけれども、あの為替のセミナーをあのバークレーズ銀行のでやっていただいて、あのすごくねいいお弁当が出るんですよ。
内容も覚えてないけど弁当が良かった
そう、あのお弁当の良かったっていうのは未だに覚えてます
今いい話をって言ってくれ
るいいお弁当すごくいい話をねあのなんかあこういう風にあのなんかこうマーケット分析していくんだっていうのをすごく勉強した記憶があってですね、サイクル分析とかすごく丁寧に教えてもらった記憶があって、うん、まず美味しいお弁当食べながら多分3000円か4000円くらいするすごくいいお弁当なんです
よ。
本当にいいお弁当なんでまた、は
い、
呼んでくれれば、
ま、絶対それあれです
よ
ね、お弁当
目当
でお弁当でも来ていただけるんであれば
早く本編行ってください。
そうですよね、今日お弁当話 じゃないね。はい、ということで今日は門田さんに、うん、まさに今ね、うん、この金融政策が変わろうとしている、まあ、うん、日本からしたら歴史的な瞬間をまもなく我々は迎える、うん、大げさですか、そんなことないですよね。
まあ、17年ぶりの日銀の利上げということで、はい、これはもう歴史的な瞬間ということだと思います、う
ん、あ、もうでも利上げまでおっしゃいましたけど、うん、やっぱりそこまで視野に入ってるんですね。
そうですね、一応バークレーズの予想としては、まあ、今月ですね、マイナス金利を解除で、その後7月に25ベースの利上げで、その後まあ一旦ちょっと予想を見るという予想なんですけども、はい、やはりこれだけ、まあ、春闘もちょっと実際結果はあれですけど、まあ、要求を見るとかなり強そうですし、で足元物価もサービスを中心にやっぱ上がってきていて、で、まあ、ドル円もこれだけ高い水準にあるということなので、やっぱりまあある程度の利上げというのは、まあ、進めていく措置が整いつつあるんじゃないかと思います。
昨日発表された GDP の改定値もね、うん、なんかびっくりしましたけど。
そうですね、はい、まあ、設備投資がやっぱり法人企業統計でも強かったのが、まあ、反映されて、一応テクニカルリセッションはまあ回避したという形になったので、はい、まあ、この辺も一応まあ、日銀の正常化という意味ではプラスになる要因ですね。う
ん、もう3月ですか、今月っていうか、まあ、そうですね、来週って話ですけど、
まあ、これはまあ一応際どいとは思ってはいるんですけど、まあ、実際その報道もありますように、まあ、ちょっとその実際の賃金をどう判断するかにもよるんですが、まあ、ただやっぱりまあ、先般出てきた賃金の要求がもう 5% 台後半で、で、これで過去のパターンで比べれば、やっぱり賃金自体も 5% 前後ぐらい出てくる可能性があると。
なるほど。
そうすると相当強い数字にやっぱなりますので。
5%近くになる可能性があると思うんですか。
まあ、過去のパターンというか、過去の要求とのギャップで考えると、やっぱそれぐらいになる可能性も全然あると思いますんで、まあ、そこまで強いんだとすると、逆にやっぱそのやらない理由がなかなかないというかですね、じゃあなんで4月まで待つんだっていう話になってきますので、まあ、そうするとやっぱ3月にもうやるっていう可能性はやっぱ十分あるんじゃないかと思いますね。
なんか 4% 超えてくると、まあとりあえず正常化に向かうよねっていうのが、まあ、結構一般的に言われてたんだけど、 5% 近くなるっていうと、もうそれは確かに早くやらなきゃねっていう、
そうですね。で、まあ、一応厳密を期すと、4% 台の、まあ、おそらくその最終的な着地は 4% 台前半ぐらいだと思うんですが、はい、うん、最初に出てくる、その、要は3月で第1回集計って大企業が多いので、まあ、全体の中小とか含めれば高めに出るんですよね。なので、発射台がまあ高めに出て、そこから最終的におそらく 4% 台前半ぐらいに落ちてくんだとは思うんですけども、まあ、ただその来週の数字、あ、今週の数字としてはちょっと高めに出てくる可能性があると思いますね。
まあ、でもそれを見て判断する、まあ、そうですね、ということになるわけですから、はい、外国人投資家なんかはもう上田さんが就任された時点からもうやるんじゃないかっていうような期待感ですよね、きっとね、やっぱり正常化に向けてってことですから、はい、あったと思うんですよね。だからようやく、
そうですね、その割には、まあ、おそらく海外勢からすると時間がかかったっていう思いの人がやっぱ多いんじゃないかと思いますね。やっぱり
1年ですもん。
そうですね、
黒田さんからもう完全に方向変わるんだって思って始まったら、まあ、意外とちょっと慎重に政策を進めてきたので、まあ、ちょっとここに来てようやく、まあ、それが実現する。で、特にやっぱり海外は利下げをこれからしていく中で利上げをしていくので、ちょっとその逆方向に向かうという意味では、ちょっと為替の影響というのも大きくやっぱなりやすいという状況だと思いますね。
我々大体こう、ね、さっきのコーナーでも織り込んだんじゃないか、うん、まあ、今回 の, その日銀の動きはどうですかね、うん、織り込んでるんですかね。
今回の利上げに関しては、まあ、利上げというかそのマイナス金利解除が、まあ、3月か4月というのもほぼほぼ織り込んだと思います。なので、あとはプラスアルファで、まあ、要はその次の一手がどうなるか、まあ、次の利上げがいつかというところと、あとはそれ以外のところですね、まあ、YCC の枠組みをまずどうするかであったり、
結構ね、今日 YCC 残して利上げですかとか、はい、YCC どうするんですかという質問がね、結構入ってるんですよ、皆さんからも。どうでしょうね。
そうですね、ここはもう要はその YCC マイナス金利含めて、いずれも黒田総裁時代の大規模緩和の一環で、まあ、これが一応まあ物価安定目標達成が見通せる状況になったので、もう枠組み全体を大きく変えるんじゃないかと。なので、まあ、ちょっと YCC を完全に撤廃するのかどうかあれですけど、もう今までのようにその厳密に金利をコントロールするようなことはおそらくなく、で最終的にはまあ国債の買い入れとかもまあ減らしていく方向に、まあ、一応道筋を立てるんじゃないかと思いますので、まあ、なので本当におっしゃる通り、利上げはある程度、まあ、マイナス金利解除はある程度織り込まれて、そこからそれ以外のプラスアルファが何が出てくるかっていうのが、もう来週の焦点になってると思いますね。
ある程度 YCC をこう続けていくっていうことも、円安効果というのはまだ期待できるところあると思うんですけど、そこ解除になる、まあ、やめちゃうってことになると、これどうなんですかね。
そうですね、まあ、ただ YCC は一応昨年のまあ7月10月でもうある程度形骸化もしているので、今時点でもその YCC から来ている円安効果っていうのはほとんどもないと思いますので、なのでただじゃあ今後、まあ、YCC っていうまあ言葉を残すかどうか置いといて、まあ、金利が上昇したときにどれぐらい日銀が介入をするのか、まあ、要はその、まあ、 どんどん上がっても放っておくのか、あまりに急だったらやっぱり国債買いで抑えに行くのか、まあ、その辺のスタンス次第で、まあ、やっぱりその金利は抑えるんだっていうスタンスが出てくると、まあ、ちょっとやっぱ円安、将来的には円安要因にはなってくるので、まあ、そこを日銀がどのようにその国債買いとか運営していくかっていうところも重要なポイントになってきますね。
コメント、YCC なくす必要ないじゃんっていうのもね、コメントにあったりしますので、ね、まあ、ある程度もう形骸化されちゃってるっていうのもあるわけですよね。
そうですね、まあ、おっしゃる通り、まあ、まさに完全になく必要はないかもしれなくて、まあ、要はそのバックストップとして将来金利が上がっちゃった時に抑えるための、まあ、仕組みとして残すって可能性はもちろん考えられますので、まあ、その辺はもう日銀がどうメッセージを出すかっていうところに、はい、来週なってき、まあ、来週か4月になってきますね。
そうですね、昨日株が結構下がった時も日銀の買い入らなかったっていう、ね、
う
ん、ことですからね、
拍車かけましたよ ね、
そうですよ ね、だから、うん、やっぱりここで株買っちゃったりとかすると、うん、なんかね、このマイナス金利解除していく中でどうなのかなって思ってたんですけど、
そうですね、まあでももう 20% 上がって 2% 落ちただけなんで、まあまあそれは買わなくてもそうかっていう感じはします
ね。それでも買いたくなるよね。
買いたくはなります、まあ、投資家は買いたくなりますけど ね、日銀はどうなんだか
ね、まあ、そこはね、
ここで買っちゃうとね、この勢いを正当化するみたいな感じも出ちゃいますし、
そうですよね、まあ、確かにね、はい、まあ、そうするとじゃあ日銀は3月動くであろう、まあ、遅くても4月にはということですよね、はい、そしてもしかしたら利上げにも踏み込んでいくんじゃないか、いずれはということですよね、はい、アメリカはちょっと難しくないですか。
そうですね、一応まあ当社、あとマーケットも大体、まあ、今年の後半から利下げが始まるという見方が多いですけども、で、まあ、実際物価の方はだいぶ下がってきて、まあ、雇用はまあちょっと強かったり弱かったりですけども、まあ、一応インフレがだいぶ落ち着いたんで利下げが始められるだろうという意見が多いんですが、ただその足元の数字を見ると若干ちょっとまた上がってきているような兆しも出てきているんですよね。なので本当に 2% に安定的に達成しているかどうかちょっと怪しいところもあってですね、うん、まあ、それもあって、まあ、フェドも、まあ、その一部のメンバーは今年そんなに利下げをするわけじゃないってメッセージを出したりしていると、うん、なのでここは、まあ、マーケットと今フェドの見通し、いわゆるドットチャートが同じようなぐらいで、まあ、大体夏から利下げ緩やかにというのを織り込んでるんですけども、まあ、例えばその、まあ、今晩のまあ CPI であったり、まあ、その来月以降のまあ雇用統計とかでやっぱりちょっと強めのが出てくるとより利下げが遅れるリスクって出てきますので、そうするとやはりその最終的にどれだけやっぱフェドの影響が大きくはなりますので、まあ、日銀が多少マイナス金利解除利上げをしようとフェドの利下げが遅れることでやっぱドルがより買われてしまうという可能性も、うん、やっぱり全然あると思いますね。
6月ですか、とりあえず今のターゲットで
言うと。そうですね、今の、はい、予想としてはまあ6月、6月から、まあ、6、9、12という形を今予想しています。はい、
まあ、出た次第ってところもあると思いますけど、
いや、そうですよね、今年後半っていうところ
でね、まあ、そうですねところね、FRB のメンバーも多いし、はい、言ってしまえばもう去年ぐらいから利下げ利下げって言われてずっとここまで来てしまったところもあるので、なかなかやっぱりインフレもしぶといところがあるんだろうなというのはちょっと思いますけどね。
今回だから日銀にものすごい注目集まってますけど、うん、日銀がじゃあ無事にまあ通過っていうことになるなら、うん、今度はまたアメリカに随分こう注目が集まりそうな感じがしますよね。
まあ、FRB の政策しっかり、大統領選も今年の後半にはおそらくテーマになってくるでしょうし、はい、まあ、そもそもの、ね、やはりそのアメリカ経済の強さっていうところが、まあ、このここまでのドル高をサポートしてきた要因になりますので、うん、まあ、ちょっとこの、まあ、日銀一旦通過したらやっぱ次はやっぱり結局アメリカという方にマーケットのテーマが移っていくと思いますね。
これ早めにでも利下げをしないとどうですか、景気の腰折れっていうのがやっぱりちょっと激しく曲がっちゃうみたいなっていうところも心配されるわけですけれど、このところ、ね、ちょっとね、経済統計も微妙な数字も出始めてる中ですけど、
そうですね、おっしゃる通り、まあ、循環的には多少その景気の腰折れリスクもあるんですが、ただやっぱりその中長期的な観点で見るとやっぱりそのアメリカ経済だけが唯一これだけ利上げをしても、まあ、プラスの成長、プラスの雇用の拡大で物価も相対的に高いっていうですね、まさにそのアメリカ一強っていう状況がやっぱ続いてきたんですよね。で、じゃあこれなんでそういう状況になっているかというと、まあ、一つはやはりそのアメリカ の、まあ、そのデジタルの黒字がものすごい大きくて、まあ、日本はデジタル赤字5、6兆円とか言われてますけども、まあ、ものすごいやっぱアメリカの IT 企業、AI 企業は強く くて、まあ、それが世界中で稼いで、まあ、私なんかもアップルの携帯を使って、まあ、アマゾンで検索してネットフリックス見てそういったものをするたびに要はアメリカにお金払ってるわけですので、まあ、そういったのが実際のフローを伴ってドル買いになってるっていうアメリカの強さがありますし、あとはやっぱそのグローバリゼーションがちょっと後退している中で、アメリカってのはもともと閉ざされた経済なので、まあ、要はそのグローバリゼーション後退の悪影響を受けにくいっていう関係もあったと。でさらに昨今は地政学が不安定化する中で、その資源価格がまあ結構上がりやすくなる中で、アメリカシェールオイルのおかげで資源の輸入国から輸出国になってるんですよね。なのでこういった要因というのはいずれもその構造的にアメリカを強くしている要因があって、確かにその短期的にはちょっと下向きなのもあっても、構造的には押し上げられているというのがあるのでですね、そのアメリカが大きく落ちるというのがなかなか描きにくい、まあ、そうすると、まあ、多少フェドの利下げで、まあ、例えば日銀利上げ、フェド利下げイコールまあドル円ちょっと下がるでしょうという見通しはあるものの、やっぱりその下げ方というのが、じゃあその100円110円に戻るというシナリオはなかなか描きにくくてですね、まあ、下がっても本当にまあその過去と比べればだいぶ高いレベルにとどまるんじゃないかなと。
まあ、じゃあ向こう1年ぐらいはやっぱり底堅いっていうそんなイメージになるんですかね。
そうですね、まあ、バークレーズの予想も今今年、まあ、むしろ前半まだまだこの高い水準をキープした後、まあ、今年の後半で、まあ、ようやく140円台、まあ、半ば前半に行くかどうかぐらいというところで見てますし、うん、まあ、来年もかなり緩やかな下げにおそらくなるんじゃないかというふうに見てますので、まあ、その背景はまさにそのアメリカ一強っていうまあ状況が続いてるからということですね。なのでそういった意味ではまあ多少のやっぱり下げっていうのはもちろん日銀の利上げ、フェドの利下げでまあ、あるとは思うんですけども、まあ、構造的な、まあ、中期的な為替の一番のドライバーってやっぱその成長率の格差ってところになりますので、やっぱその日本は低成長、アメリカ高成長が変わらないと大きく落ちるっていうのはなかなか考えにくいかなと。
円キャリーの影響ってもやっぱ出てくるんですかね。
あ、まあ、そうですね、それはやはり先ほどもちょっと話ありましたけど、やっぱりまあ円売り、まあ、国内も海外もみんなやっぱ円を売って、うん、まあ、ドルだったりまあ高金利通貨買ってるという状況なので、はい、まあ、一旦やっぱりその今回のまあ足元の動きもそうだと思いますけど、はい、まあ、下げ始めると一旦まあショートカバーのような
、ま
あ、円の買い戻しがまあ出やすいと、うん、でただまあそれはあくまで短期的な変動にはなるので、うん、やっぱ長期的なトレンドっていう意味では、まあ、そういった成長のファクターとかですね、そういったものがポイントになってくるかなと、う
ん、なるほどです。ドル円で見るとまあ割高っていうなんかそんなイメージだったり、まあ、円安は割安みたいなイメージだけど、やっぱそこを円キャリーがカバーしたりとか、アメリカの構造的な強さがカバーするっていうのがやっぱ本質的というか、
そうですね、
そこが軸になってくるってことですかね、
はい、
う
ん、もうこれドルが上がってるのは大円だけじゃなくて、もう軒並みほぼ全ての通貨にしてドル高が進んでますので、まあ、これっていうのはもう本当にまさにアメリカの強さ、先ほどあったようにその景気っていう意味では、まあ、日本はなんとか昨年後半のリセッション、テクニカルリセッションを回避した形になってますけど、うん、はい、まあ、ヨーロッパとかイギリスとか、まあ、他の多くの国ってやっぱ昨年かなり景気悪かったところも、うん、まあ、中国も含めてですけど多いので、うん、でそんな中でアメリカだけやっぱ底堅かったっていうですね、まあ、これがやっぱり結局最終的には、ね、まあ、一番の為替のかなと。
なるほど、まあ、そうするとやっぱりヨーロッパ、まあ、イギリスもそうですけど、そのあたりはどういう見立てというか、うん、やっぱり厳しいですか。
そうですね、ヨーロッパに関しては、まあ、一応景気はようやくちょっと底打ち始めていて、うん、PMI も少し上向き始めているので、ね、そこは一応ポジティブ
悪いとはいえ、
そうなんですよ、
上がってきましたよね、
はいはい、だからこそまあユーロがちょっとまあ買われてきたっていうのがあったと思うんですが、うん、ただやはりその今後のリスクという意味ではやっぱりまたユーロ下方向かなと。で、はい、理由がやはりまず ECB の利下げですね。これ当社も6月からで見てるんですけども、まあ、なのでタイミングはフェドと一緒なんですが、ペースはやっぱ ECB の方がちょっと早く利下げをしていくと、うん、なので FRB は市販期ごとなのが、ECB はもう毎回後の利下げを見ているので、まあ、金利の下げ方が早いというのが一つで、あとはその大統領選絡みのリスクっていう意味でいくと、はい、その関税で、まあ、これ中国がやっぱ一番大きいですけど、うん、やっぱ欧州も関税の対象になり得るということであったり、 あとはまあそのこれトランプの場合のリスクとして、その NATO への関わり方を考え直すみたいなことを言っていてですね、これってまあかなり欧州の、まあ、いわゆる地政学リスクっていう意味ではネガティブになってくると思いますので、まあ、ちょっとその政治的なまあリスクっていうのが少しユーロの重しになり得るかなと。
なるほど。今ちょっとトランプさんの話出たんで、まあ、もしトラ、ほぼトラって言われてますけれども、まあ、ほぼトラに、ね、近づいて、まあ、トランプさんをなんか、考えなきゃいけないという時期に来てるんですけれども、トランプさんは、まあ、いろんな方がいろんなこと言うんですけど、トランプさん、もしトランではドル高でしょうか。
そうですね、まあ、これもまだ具体的な政策の、まあ、アジェンダが全部出てるわけではないのであれですけども、はい、まあ、今出ている発言に基づくと、まあ、やろうとしていることで、まあ、おそらく4つぐらい大きくあって、1つが、まあ、トランプ減税の延長等を含めた財政の拡大、うん、で、2つ目が、まあ、さっきも話にあった、まあ、関税、うん、で3つ目が、まあ、その外交ですね、まあ、NATO とかであったり、また、まあ、対中政策ウクライナ云々の話で、4つ目が、これがいわゆる規制の話で、まあ、いわゆる民主党政権時代の、まあ、環境規制等の、まあ、巻き戻し等があると。でこれらを考えると、まず財政拡大というのはやはり明らかに、まあ、ドルにプラス、うん、で関税も、基本的にはドル高要因、うん、で、規制もですね、これ例えば環境規制をまたアメリカが巻き戻して、うん、ってなると、要はこれ環境規制ってのは基本的に成長にはネガティブなので、例えばそのヨーロッパとかは環境規制厳しいの で、はい、でアメリカ環境規制がなくなるってことになると、またアメリカの成長が良くなるって考えると、はい、まあ、トランプ、はい、パリ協定脱退した人なので、まあ、総合的にはやはり、まあ、ドル高方向の、まあ、材料が今のところは多いなという印象ですね。
なるほど、
ね、
トランプさんね、だから多分ドル高になってくると、ドル高けしからんとか利下げしろとか言うけど、いや、やってることはそうならないでしょっていうことになって、なかなか単発的にはドル下げる要因は、ね、作れたとしても、うん、やっぱりやってることはドル高くなるよねってなりますよね。またインフレにも なりかねないですし、
はい、
パウエルさん更迭したところでって話になっちゃうかもしれないですよね。自分で選んだっていうくせにっていうのもあるんですけど、
だから前回大統領にトランプさんになった時のトランプラリーあったじゃないですか、はい、ドルが円がわーっと買われた、はい、あれはそういうことだったわけですよね、まあ、結局ね、うんうんうん、今回は、まあ、もちろんそれの時よりも高い水準にあるわけですけど、
そうです、ね、
だからこそ下がりにくいっていうのはあるかもしれませんよね、
う
ん、
まあ、本当そうかもしれないですね。トランプさん、ね、いや、言うは言うと思うんですよ。トランプさん多分ドル高は多分けしからん、まあ、多分ドル安を好むとは思うんですけど、うん、とはいえっていう話ですよね、今の話ですよね。いや、
うん、
根本的にやろうとしていることがドル高政策だから、うん、口で言ったところでって話だとは思うんですけどね。
そうそう、うん、なるほどね、ドルは買われるんだやっぱり。
そうですね、
ユーロでもめちゃめちゃ買われたりして、
うん、ポンドはどうですか。
そうですね、ポンドに関しては、まあ、こちらも、まあ、政治が、はい、まあ、一応総選挙が今年、まあ、年内11月頃にまあ、 あり得るということで、はい、まあ、これまだ決まってはいないんですけども、うん、そうなってくると、まあ、労働党政権に変わる可能性があって、うん、そうするとやっぱりその EU との関係は改善をするんではないかというふうに言われています。でそうすると、今までやはりポンドってまあ2016年のブレグジット以降、はい、まあ、いわゆるそのブレグジットリスクプレミアムみたいなのが織り込まれる形で、ちょっと時勢より安かったんじゃないかというふうに言われてた、まあ、実際、まあ、それが実際かもしれないですけども、うん、なのでそこの、まあ、要はそのブレグジットリスクが後退をするのであれば、まあ、若干やっぱ買い戻しの余地があると。で景気の方も、まあ、やっぱりそこまで、まあ、ユーロ圏とかほど悪くはなく、まあ、結構賃金も強めの数字がまあ続いているということで、まあ、利下げも、まあ、おそらくフェドと同じぐらいのペースであると、うん、まあ、やはり例えば対ユーロなんかで見ればやっぱポンドアウトパフォームするでしょうし、まあ、対ドルだとまあトントンぐらいかもしれないですけども、ね、まあ、なのでここも結構まあ比較的前向きな通貨の一つという見方ですね。
ユーロポンドショートしていくっていう、そういう戦略が一つある
か。ユーロポンドはそうですね、した方向の、はい、見通しですね。
もう一つトランプさんの話も出たので、メキシコにとっては、ね、これリスクにはなるのかなって我々は思うわけですけど、どうなんでしょうね。
そうですね、やはりまあ、メキシコ、まずメキシコ自体の状況がやっぱり利下げが、まあ、そろそろ始まりそうだという状況ですので、
今月にも
ですね、はい、まさに我々も今月から利下げを見ておりますし、年内に、まあ、7%台 8%、まあ、前後ぐらいまでですね、下げるという見方をしてますので、はい、まあ、そこ自体がまず一つちょっとメキシコの重しになりうる、はい、でそこに今トランプ大統領のリスクというのが出てくると、まあ、メキシコの下押し要因にもなりうると。でただやはり前回の、まあ、要は2016年ほどではおそらくまあないだろうというのが、前回一番メキシコにとってネガティブだったのがそのナフタの再交渉の話があってですね、はい、まあ、ここが一番経済的にダメージが、まあ、影響が懸念されてたと。で今回はそれではなく、まあ、移民の問題とか、まあ、壁の話とかうんぬんってないいろいろありますけども、はい、まあ、そのナフタほどではないって意味では、まあ、前回ほどの悪影響はおそらくないだろうというふうに見ていますし、す、ね、やっぱりそのアメリカ経済自体が強いことはメキシコには基本ポジティブな話にはなってきますので、
いろんな工場が、ね、できてますから、はい、それはやっぱりアメリカに向けてっていうものも多くありますから ね、
はい、
なるほど。
なので前回ほどの売られような売られ方はおそらくないだろうと。
なるほど、
ね、おしべだ
な、
ようやくおしべだな、そうだみんな待ってるもんね。
よっしゃ、ね、そうですよね、
夢のスワップ生活だ、
メキシコは本当ずっと強かったからね、買うところがなかった、おしべがなかったんで、
そうですよね、皆さん持ったままホールドっていう方々もね、うん、多いと思いますからね、
強かったですもんね、この本当 2,3 年はね、
ね、という ということで、ちょっと今日幅広く、
そうですね、ちょっとおねだりいっぱいしちゃいましたけど、
そうですね、また来ていただけますか。最後のおねだりは、最後のおねだりやっぱしておかないとね、はい、番組内でまたって言ってくださったら、はい、こすりはいられないっていうようなことになりますので、よろしくお願いいたします、はい、します。今日は門田慎一郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それではここからは投資戦略です。
はい、もうね、加藤さんの話面白かったですね。
面白かったです。分かりやすかったし、何聞いても明快な答えが、う
ん、ね、噛むことなく
何 で、ね、はい、何でも答えてくれて、
はい、また来てくださるそうですから、ま、勝手にオファーしておきました。
あそこで断れない
やっぱここだと思いますよ ね、
すがですね、
やっぱりね、掴んでおかないと
そうですね、まあ、はい、あの加藤さんおっしゃってた、やっぱドルはやっぱり構造的に強いっていうところは、まあ、あるんでしょうね。だから日、まあ、足元やっぱり下がったりとか、あの急落あるかもしれないけれどもっていうところはしっかり、あのなんか根っことして持っとくべきなのかもしれないですね。
うん、だから、まあ、下げることもあるでしょうけど、下げ止まったところですかさず買いで入れるような、なんかそういうお財布状況をね、保ちながらいたいなと思いますけど。
そうですね、多分本当にそれは結構割と、うん、日銀が本当にどんどんやらない限りは、やっぱり正しい選択なのかなというのは思っております。
はい、
はい、うん、で、取り急ぎ今週ね、忙しくてですね、あ、そう、今日 CPI だ。
そうなんですよ。そうだ、そう、
CPI が、これが、うん、
今週のメインじゃないですか。まあ、今週の
まさにメイン、メインディッシュ。
メインディッシュ。お弁当のメインディッシュ。ね、はい、
あの、そう、だけどね。
重いな。重いメインだ。
今夜からか。今夜からは、あの、もうサマータイムに入ったので。
そうです。
あの、21時半ですね。うん、30分からね。間違い、はい、皆さん間違いないに。10時半じゃないですかね。
時間早くなるんですね。
9時半、
そうだ、気をつけないとね、皆さん、
うん、これありがたいな本当に、
うん、本当そうですね、雇用統計とかも早くなりますからね。
ですね、
で
全部早くなるので、うん、はい、サマータイムありがたいかなと思うんですけれども、うん、まあ、本当に今夜メインディッシュ、
メインディッシュって言っちゃった、メインイベント、
メインイベントありますんで、ちょっと数字確認しておきましょう。
はい、はい、お願いします。
消費者物価指数前年同月比、これが総合ですね。
はい。
はい。各国のものが入ってまして、黄色がイギリス、緑がオーストラリア、水色がヨーロッパで、紺色がアメリカで、赤が日本ということで、うん、2022年のあった1月からと、グラフな前年同月比なんですけれども、まあ、当然ですけど、ピークから、緩やかに下がってきて、で、さっき加藤さんも言ったけど、こっからなんかあと一踏ん張りのところがちょっと大変になってきてるのかもしれないですよね。
うん、
あのアメリカが今回 3.1%、 前年同月 3.1% の物価上昇なんですけど、これが確か前回と同じですよね。
はい、
だからインフレ下げきれてないっていうような、一応図にはなってきてるというところで、ちょっと緊張感高まってるっていう意味で言って、やっぱ株が今崩れたじゃないですか。
はい、
うん、日経平均も崩れてるし、ダウもあの SP も崩れてきてる中で、みんなちょっと緊張感高まってきて、もし本当にあの CPI 高かったらもう一段崩れるよねっていうところがあるの で、
そうですね、じゃあどうするというのは延長戦で、
あ、もうそんな時間
思えば そうなんです、そうなんです。
失礼しました。
はい、
はい、じゃあ延長戦で、
延長戦で、はい、ぜひ皆さん引き続きご覧になっていただきたいと思います。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。ラジオをお聞きの皆様とはまた来週でございます。さようなら。
さようなら。